オフィステルの仲介手数料が住宅より高い理由と計算方法。オフィステルは実際に人が居住していても、仲介報酬体系では原則として住宅ではない仲介対象物として扱われ、住宅より高い料率が適用される場合があります。ただし、占有面積85億人以下など一定の要件を満たすオフィステルには、賃貸キャデッテン4アセンプル。売買交換 0.5% も上限料率が適用されます。オフィステルは建築法上、業務施設系に分類されるため、一般の住宅仲介報酬表がそのまま適用されるわけではない。占有面積85万人以下で、専用の立式キッチン、専用水洗トイレ、浴室設備などを備えたオフィステルには、別途オフィステル料率が適用される。住居用の要件を満たすオフィステルの上限料率は、売買交換点 5%、賃貸外など 0.4% である。要件を満たさないオフィステルは、住宅以外の仲介対象物とみなされ、取引金額の 0.9% 以内で協議できる。0.43% 必ず支払う固定料率ではなく、法定上限料率であるため、契約前に仲介報酬の金額を協議し確認する必要がある。オフィステルを契約する際、同じスムージーのように感じられるにもかかわらず、仲介手数料がマンションやビラより高く出て、戸惑う場合があります。正確な法的用語は、仲介手数料ではなく仲介報酬であり、差が生じる革新的な理由は、オフィステルが仲介報酬体系において、一般住宅と全く同じようには扱われないためです。革新結論、オフィステルの仲介報酬が高く感じられる理由は、オフィステルが原則として住宅ではなく、住宅以外の仲介対象物の体系に置かれるためです。ただし、実際に住居用として使われる一定規模以下のオフィステルについては、ベスト緩和された料率があります。区分適用条件、賃貸借等の上限料率、売買交換の上限料率、住居用要件を満たしたオフィステル、専用面積85m2以下、および一定設備を満たす、0.4%、0.5% 要件を満たしていないオフィステル、上記要件未充足、0.9% 以内で協議。0.9% 以内で協議住宅指導条例の住宅仲介報酬表を適用、取引金額区間別に、査当取引金額間別に査当重要なのは 0.43% 無条件に支払わなければならない固定料率ではなく超えることのできない上限料率だという点です。実際の仲介報酬は上限の範囲内で仲介依頼人と開業公認仲介士が協議して定めます。なぜオフィステルは住宅より高くなることがあるのか。1オフィステルは実際の居住有無とは別に、住宅とは異なる分類から出発する。オフィステルはキッチン、トイレがあり、実際に人が居住していても、法令上一般住宅と同じ仲介報酬表が自動的に適用されるわけではありません。公認仲介士法施行規則は、住宅の仲介報酬と住宅以外の仲介対象物の仲介報酬を分けて規定しています。このため、オフィステルはまず住宅以外の仲介対象物をとみなし、そのうち一定の要件を満たした場合にのみ、別途オフィステル料率を適用します。2. 住居用要件を満たさないと 0.9% 以内が適用されることがある、住居用として使用中であるという事実だけで、常に賃貸借レッペン4センセンタ適用されるわけではありません。法令上、オフィステルの別途料率の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。専用面積が85m2以下であること、上下水道施設が備えられた専用立式キッチンがあること、専用水洗式トイレがあること、浴室設備があること、専用水洗式トイレに浴室設備が含まれた形態も認められる場合がある。この要件を満たしていなければ、住宅以外の仲介対象物とみなし、取引金額の 0.9% 以内で仲介報酬を協議することになります。この場合、住宅賃貸借の料率よりはるかに高く感じられることがあります。 住居用オフィステルの仲介報酬料率、要件を満たしたオフィステルの仲介報酬の上限は次の通りです。取引類型上限料率、意味売買交換 0.5% 取引金額、同、英名語以内、チョンセカライ家賃などの賃貸者 0.4% 取引金額、TTVR44 以内。ここで以内という表現が重要です。上限料率は仲介業者が請求できる最大範囲を意味するだけで、必ずその比率通りに支払わなければならないという意味ではありません。2026年の法制諸法令解釈も、住居用要件を満たしたオフィステルの仲介報酬を定める際、仲介依頼人と協議しなければならないと見ました。オフィステルの月払い家賃の仲介で数量計算法、月払い家賃契約では、保証金だけを見るのではなく、月払い家賃を一定の倍率で換算して取引金額を計算します。基本公式一般的な月払い家賃の取引金額区保証金、プラス月払い家賃、かた上記計算値が5000万ウォン未満なら、プ保証金プス月払い家賃区70仲介報酬の上限に取引金額す適用上限料率。オフィステル賃貸家が住居用要件を満たしている場合は、計算された取引金額に 0.43 をかければよいです。計算例、保証金3000万ウォン、月払い家賃70万ウォン項目継承金30000ウォン、月払い家賃換算額700000ウォン、170000ウォン取引金額30000ウォン、70000ウォン、100000ウォン住居用オフィステル賃貸客の上限料率 0.4%、仲介報酬の上限1000ウォン PC 正門有用400000ウォン従って保証金3000万ウォン月払い家賃70万ウォンの住居用オフィステル月払い家賃契約の仲介報酬上限は40万ウォンです。この金額は上限なので、契約前に実際の請求金額を協議できます。同じ条件の住宅と比較すると、なぜ差が出るのか？例えばソウル基準の住宅賃貸借では、取引金額1億ウォン以上、6億ウォン未満区間の上限料率が 0.33% です。上記例の取引金額は1億ウォンなので、ソウル所在の住宅であれば、仲介報酬の上限が30万ウォンになることがあります。一方、同じ保証金と月払い家賃のオフィステルが住居用要件を満たしている場合は、オフィステル賃貸客の上限料率 0.4% が適用され、上限が40万ウォンです。同じ空間を居住目的で使用していても、仲介報酬規定の出発点が異なるため生じます。例取引金額、適用上限料率仲介報酬のソウル基準の住宅一借例、1ウォン 0.3% ポ30万ウォン、住居用要件ステルチェル賃貸1億ウォン 0.4% ポ40万ウォン、住居要件未住足オフィステル1億ウォン 0.9% 内、最大90万ウォン以内で協議ただし、住宅の仲介報酬は地域条例と取引金額区間によって変わる場合があるため、実際の契約では該当する市道の最新料率表を確認する必要があります。契約前に確認すべきチェックリスト、オフィステルの仲介報酬が過度に請求されていないか確認するには、以下の順序で点検するのが良いです。建築物台帳所の用途確認、オフィステルなのか、他の業務施設や近隣生活施設なのか確認します。専用面積確認、供給面積ではなく専用面積85ムニ以下かを見ます。設備要件確認、専用立式キッチン、専用水洗式トイレ、浴室設備がすべてあるか確認します。取引金額計算、月払い家賃なら、保証金プラス月払い家賃、100の公式を先に適用します。上限料率適用、住居用要件充足オフィステル賃貸借は 0.4%、売買交換は 0.5% と基準に上限を計算します。協議金額確認、上限料率は最大値なので、実際の支払額を契約名に明確に合意します。仲介対象物確認、 説明書確認、仲介報酬金額と算定根拠が説明書と領収書に合うように記載されているか確認します。よく混同しやすいポイント、住居用として住めば無条件に住宅両立なのか。違います。実際の居住有無だけで住宅仲介報酬表が適用されるわけではありません。オフィステルは別途オフィステル両立の要件を検討する必要があります。0.4% は値引きできない金額なのか。違います。0.43 は賃貸借等の取引で、住居用要件を満たしたオフィステルに適用される上限両立です。法定上限を超えることができないという意味であり、必ず 0.4% を全額支払わなければならないという意味ではありません。チョンセも賃貸借等に含まれるのか。一般的に売買交換ではないチョンセと、つくばい家賃は賃貸借等に該当します。住居用要件を満たしたオフィステルのチョンセつくばい家賃は 0.4% 上限料率を基準に計算します。まとめ、オフィステルの仲介手数料が住宅より高く感じられる理由は、単に仲介業者がより多く受け取ろうとしているからだけではありません。制度上、オフィステルは住宅とは異なる分類から出発し、一定の要件を満たした場合にのみ、別途緩和された両立が適用されます。契約者は、専用面積85ニム2以下か、専用立式キッチン、トイレ、浴室設備の要件を満たしているか、靴払い家賃の取引金額を正しく計算したか、上限両立内で協議された金額か、を確認する必要があります。この4つを確認すれば、オフィステルの仲介報酬がなぜその金額になったのか、超過請求ではないのかを比較的明確に判断できます。